サ・バガヴァト・アラハト・サンマ・サンブッダッサ。ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
DutiyampiSangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranamGacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamaniSikkha padam samadhiyami.
Panatipata velamani. Sikkha padam samadhiyami.
Adinna adana velamani. Sikkha padam samadhiyami.
Adinna.
Kame sumicca chara velamani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumicca chara velamani sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamani Sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamani. Sikkha padam samadhiyami.
Suramela yamachapamadattana velamani. Sikkha padam samadhiyami.Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
やはらみた心経勘自在殺行事般若はらみた事薬者利子式不異苦苦不異式即是苦苦即是式重尊行式無尿是者利是者諸法諸不諸不滅不苦不浄諸不現世光苦式無限に微世心に式諸光未速法無限界式無意識界無明人内し無老死薬無老死無苦樹滅道無知薬独意無所得功もない薩多般若波羅蜜多天道無所苦行安三世諸仏へ般若彌陀孤独安楽陀三宝内古智般若羅蜜多世大尽修世大明修文浄修世真実不空虚説涅槃阿弥陀 修足節修圧天下招く一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善こと、はい、そっかそっか。ね、先週はね、ちょっと関西の方行ってたので、その前が、あ、そっか、一本案でのね、接心でしたけども、はい、ですね、今ね、もちろんこの、仏教 3.0 の、ね、哲学するがこの間出た10日前ぐらいに出て、まあちょっといろんな反響は当然来てるんですけども、いかんせんね、ちょっと今在庫がなくなりつつあって、アマゾンさんとかね、もうちょっと今在庫切れになっていつ入るか分かんないっていうような状態ですけども、まあもちろん出版社の方が今手を打ってると思いますので、ちょっと待ってくださいね。ただまだね、丸善さんとか紀伊国屋さん行けばなんとかあると思いますけども、まあそれももうちょっと多分今週中になくなっちゃうぐらいじゃないかなと思いますけどね、なくなり方からすると。はい、でそれでね、このね、このプリントがあるんですけども、これね結構この間も関西の方でお話ししてきて、で、なんていうかな、話をしていくとね、あ、これで全部大体説明ついちゃうじゃないっていうね、ことが本当に見えてきて、あ、要するにこういうことで、まあ、要するに 1.0 と 2.0 と 3.0 の大きな大きな違い、っていうところが、そのなんていうかな、がらりと違って、違っちゃうとどのくらい違うかっていうと、それまで意味持っていたものが意味なくなってしまう。だから今まで野球の試合をやっていたのが、急にサッカーになっちゃうとねそうすると 今まで本当に一生懸命バットを振って、ね、スタンドへ入れるのがホームラン、ね、でそれを一生懸命やってたんだけども、今はちょっともうバットも使えなくて足で蹴るしかなくなってきちゃってね、足であのゴールっていうものに入れなきゃいけなくなるっていうね。でその時に、なんであなたはバットを振らないのって言われても、それはもう意味がないからなんですよ、ね。そのくらい大きな大きなゲームが変わりました、仏教史のある時点において、ね、でそれがどういうふうにどういう意味で変わったのか、ね、っていうようなことを軸にずっとお話をしてきたんですけども、まあ、そればっかりしか話してないんだけど、ようやくね、あのこういうことでしょうってね、まあ納得いける説明ができつつあるんではないかなと思うんですけれども、それはゲームが変わったことを受け入れてくれた人が、あとゲームが変わったってこういう意味なのねってね、いうのでは受け入れてくれるでしょうけども、ゲームが変わったと受け入れない人たちがもちろん当然いて、でそうするとその人たちには届かないだろうなっていう、という思いはします。ですから、まあ今からお話しすることは、ゲームが変わったってことを受け入れた人にどういうふうにゲームが変わったのか、ね、っていうような話になって、で多分今日わざわざね、あのこんな天気のいい10月の日曜日に、目黒不動までわざわざいらしたってことは、一応このゲームが変わったってことを受け入れてる人たちだと思うので、多分皆さんにお話しするのは多分ものすごく簡単だと思いますけど、まあ、あのこれはずっとやってきたんだけど、今日ね本当に一番コンパクトに一番クリアにあの説明できるかなと思いますね。ですね、だから、まあ、今日ねあのお見かけしたところ、普段一本案には来ていらっしゃらないね、あの新しい方とか結構いらっしゃるので、その人たちにね今日初めて、私に会ったりとかねした人でも、あの分かっていただけるようなね、したいと思います。っていうのは、その今ね、だって物事っていうのは全部あの一応いろんなつながりがあって、でそれに親しい人だったら大体そのつながりが分かるんですけども、親しく、自分があんまり慣れていない分野に行った時にわっていきなりいろんなものがわってきちゃって、でそのつながりがよく分かんないってねことがよくあると思うんですよ、ね。で例えばその、 あの典型的な例が、この間の水曜日にね、試してがあれもう合点ってなったのかな、試して合点ってね、あの瞑想っていうものがテーマとして取り上げられていて、でまあ私ちょっと、私はちょっと長崎にいたんで、あの NHK オンデマンドで私は、拝見したんですけども、あの私にとって本当にあの番組の見どころっていうのは、瞑想っていうものと今の日本の世間っていうものですね。でそれも世間って言っても、そのあのわざわざ座禅会に来るような人たちではなくて、今まで座禅会に行くとか瞑想会に行くっていうのが頭の片隅にもなかった、そういう人生を歩いてきた人たちですね。でその人たちとこの瞑想っていうのがどう もちろん初めてつながるのかですね、っていうところなんですよ。でそれは多分皆さんにとっても大事で、なぜかっていえば、まあ、多分ここにいらっしゃる方は私の本とかね読んだり、まあ他の法話会行ったりお寺に出入りしたり英治さんに行ったりとかね、いろいろな、まあね、タイに私いたことがありますとかね、インドにいたことがありますとか、まあ、いろんな経験多分ここにあの来るような人はみんな皆さん持ってるんですけども、そうじゃなくて明日は月曜日で、ね、会社行って皆さんの机の隣に座ってる人は全然そうじゃない人たちですね。だから、そういう人たちと瞑想っていうのがどういうふうに、つながるのか、あるいはつながらないのか、あるいはそういう人たちが瞑想っていうなんか ね、今までの人生で考えたことがないもの、ほとんど UFO ですよね。 UFO にいきなりぶつかるようなもんじゃないですか。それがNHK のスタジオで起こる瞑想っていう UFO がいきなり NHK のスタジオに現れて、ね、篠介さんだとかね、小野アナウンサーとか、ね、あとゲストの人たちとかもう、これは一体 何なんだってね、っていうところが非常に見どころで、いや、この人ちょっといいんですけど、で問題は、それで瞑想っていうものをね、いろんなか、説明してするんだけども、その説明の脈絡がちょっと全然見えなくて、で多分皆さんもあれと思ったのはね、ラダク行ったじゃないですか、ね、ラダクってあれチベット仏教の場所なんですよね。でそれで何をやってるかと、アナパナサティを教えてるんだけども、アナパナサティとチベット仏教ってごめんなさい、つながらないんですよ。それもちろんチベットの先生たちでアナパナサティを教える人はいますけども、非常に例外的で、アナパナサティだったら普通テラバードのとこへ行くのが本筋でね、そのあたりがね、ちょっとで、ラダックでチベットのお坊さんたちもいるんだけども、テラバードの頃も来た人たちもいたし、あれって一体どういう状況なのかちょっと分かんないんですけどね。でそれにあとカイア先生っていうマインドフルネスをセラピーの現場に入れる第一人者の人がね、まあ、私もよくご存じ上げてる人なんですけども、が出てらして、でっていうので、だから今瞑想とかマインドフルネスっていうことで、何もわからない人がわっていた時にわっとぶつかるものが全部来るんだけども、でそのもの、のがどういうふうにつながってるのかがちょっといくらなんでも分からない、なんですけども、今日は、ね、そういう話ではなくて、今日は、もうこれは一体、まあ、やってきたんだけども、なんかちょっと違和感感じるよねっていうことと、その違和感というのは一体どこから来るのとかね、そういうそのあたりですね、つまり何を言いたいかというと、まあ、要するに2つのものがあって、2つのものが皆さんの目の前にわって出てくるわけね。これそういうこと UFO みたいな感じでね、で初めての人にとっては2つの UFO が現れたっていうような感じなんですけども、もちろんそうじゃなくて、これには深い深い歴史的につながりがあって、でその歴史的なつながりを解かないと、今目の前に、皆さんの目の前にあるこの2つのものの正体も意味も分かんないっていうね、そういう話なんですよ、ね、ですから、今日のね、ことを理解してもらえたら、今マインドフルネスとか瞑想を巡るで、マインドフルネスとか瞑想っていうことで現代の日本を生きる人の目の前にたくさんの UFO が現れるわけね。でこの10の UFO の歴史的な文脈と10の UFO が今どういうふうな関係になってるのかっていうのが絶対わかるわけなくて、ね、でもそれにはやっぱり歴史があってつながりがあって、ね、でそういうことを全部ちょっとそういうことをいろいろ話してきたんですけども、今日の話でちょっとまず決定的に決着つけられるんではないかなと思います、ね、でね、ちょっといろいろお話ししたいこといっぱいあるんですけども、ちょっと目黒不動は半日ね全部詰め込んでるので、法話の時間がちょっといつもよりかちょっと短めなので、もうちょっと本質的なことだけをね絞って話していきます。で特にね私は一昨日長崎から帰ってきて、長崎で青空の木葬会っていうのを松田誠志郎、神父さんと一緒にやって、で、まあ、3回目だったんですけども、今回でねようやく、今までは私が仏教の瞑想を主にカトリックの人に紹介するという形をとっていて、でその仏教とキリスト教がどうつながるかっていうような話は一切してなくてね、これが仏教の瞑想ですよって感じで投げていただけなんですけども、 って別に仏教とキリスト教が出会うというよりか、この私らが今瞑想を通してやろうとしていること、私らが毎週毎週参求しているようなことと聖書の、聖書ってあのね分厚い本がありますけれども、旧約とね新約とね、のあの本が何のために書かれて、聖書を書いた人が何を伝えたかったのかね。聖書は別にイエス様によって書かれたわけじゃないですからね、あの伝えたかったのか、でそのあたりをね本当松田神父が話されて、まあもちろん1時間ぐらいの話だったんで、それ全部伝え話されるわけないんですけれども、でもちょっとね、特に一方案の参加者十何人いたんだけど、ちょっとみんな度肝を抜かれて、え、だったら一方案でやってることと同じじゃないってね、ってことになっちゃうんですよ。そのまあ、長崎まで行った一方案の人は大体あの九州の人プラス毎週一方案に通うようなね、通ってくるような人たちばかりだったんですけども、その人たちが松田神父の話を聞くと、これ毎週私らが一方案でやってること以外の何もんでもないっていうことがどうも聖書の作者が伝えたかったことだっていうふうに、これ無理やりそうあのなんかなんていうかねじ曲げてそうじゃなくて、本当にあの虚心談会にね、聖書を読んで、それもここなんかパラパラっとんじゃなくて、聖書を読むことにどのくらいで半世紀ね、50年ぐらいは人生の全てをかけてきた人なんですよ。松田さんという人はね、あの子供の時からあの、そういう道を目指して女子大学に入って、その神父さんの道をねずっと来た人で、だからそういう半生をかけて聖書を読んできて、で ここ3年ぐらいね、ここ2年かあの私とちょっと知り合って、この青空の瞑想とかね、アップデートとかをしたあのしてきた方なんですけども、そういう人があの本当に自分の半世紀かけた聖書探求の結論がどうも一方で今やっていること以外に何もでもない、松田神父の話を聞く限り私らとしてもそう思わざるを得なくて、ね、ただ私ら圧倒的に聖書を読むのが全然足りてないので私の方から聖書はこうなんですなんて言えるわけがなくてね、私も全部読んでるわけじゃないから、ね、ただ非常に納得のいく話があったので、ね、それはね松田神父の特別の許可をいただいて、もうじきポッドキャストとして公開します、なんでそれ聞いたら皆さんもドキも抜くと思います、ね、はい、でまあ、そういう話をしたいんだけど、ちょっとそれ話をしてるとちょっと時間がないのでもう一気にいきますね。はい、ね、これね、試して合点もご存知のように NHK さんがあの NHK スペシャルにサイエンスゼロに、そして今度の合点っていうね、まあ番組それぞれ有名な番組で、それぞれの特徴があって、ね、NHK を代表する番組、あるいは科学番組、そして、ね、あの国民的な、ね、お茶の間の番組っていう、ね、番組の性格に合わせて番組作ってるんだけども、大体多分同じチームの人が作っているっていうことを、まあ、NHK の人から聞いたんですけれども、まあ、正確に分かんないですよ。なのでこの間の小野アナウンサーのね、あの説明の中にも、このサイエンスゼロとかの、話で出てきたことがかなり、ね、あの海馬の話ですね、出てきたので、これ非常に普遍性がある、ね、あの話ですね。でこのね最初の上から2枚がね、これがサイエンスゼロに出てきた話で、で、この最後のが、一番下のがね、この仏教 3.0 の、 110、111ですね、ここですね。でこれも、これも何回もここ数週間ずっと話してるからもうあれでしょうけど、これはもともと内山小四郎氏の、話、本の中に出てきたものですね。で、罪と安らいとかね、そういう 本で、でこれがこの仏教 3.0 を哲学するのを元になった提談ですね、新宿ナサカルでやったんですけれども、それの3回やったものの記録ですけれども、それの2回目が主に、内山老子のこの、図に関する、解説を永井先生がされるっていうね、非常に面白くて、で特に私と藤田一生さんにとってはこの図っていうのは、私らにとってなんていうかな、骨と肉ってな、英語で何て言ったか忘れちゃったんだけど、私にとってはもうこれが基本の木なんですよ。つまり、まあ、内山老子の、座禅入門の、ね、生命の実物っていう本があって、今はちょっと別の題で出てますけどね、生命の実物とあと墨の安らいっていうね、まあ、内山老子の名著中の名著があって、内山老子の門下に入る人間、まあそれをまず一回読むんじゃないんですよ。丸暗記ぐらい、丸暗記しなきゃいけないんじゃなくて、丸暗記に当然なっちゃうぐらい読むんですよ。っていうか、この本に書いてあることをしたくて、全部を捨てて我々は飛び込むわけね。なので、まあ私らも藤田さんもそうしたんですけども、だから私らは要するに まあ、ある本に出会って感銘を受けて、これ何回も何回も何回も何回も読んで、だからもう全部ここの頭の中入っちゃってね、でそういう本なんですよ。でだからこれがまあ私らにとって、もう20、20歳過ぎの頃から、頭の中にあり続けたもので、でも最後のとこはちょっと分かんないなっていうとこがあって最後のとこがちょっと分かんないなっていう部分がちょっとね、曖昧な部分があって、で、だから私も別にずっとこの図ばっかりね、やってきたわけじゃなくて、その間にちょっと内室市からちょっと離れてミャンマー行って、ちょっとミャンマーのね、瞑想をずっとやってる時期ももちろんあったし、でも戻ってきて、まあ大体ここに戻りつつあったんですけども、2年前ぐらいかな、永井さんからメールがいきなり来ちゃって、山下さんって内山老子のお弟子さんなのに、なんで内山老子のテキストとかを取り上げないんですかっていきなり言われちゃってまあ私にとってはもう、あまりにもこれ私にとってもこのもう自分の肉体みたいなもんだから、これわざわざ取り上げるっていうのがなんかちょっと変でね、でだから私にとってはちょっと遠い関係であるティク・ナット・ハンさんとかね、そういうなんかをよく法話のテキストとしては取り上げて、内山老子のテキストを取り上げるってことはまずなかったんですけども、でだけど永井さんにとって、永井さんと内山老子は結構、もちろん会ったことがなくて、ね、すれ違って、で本読んだだけの関係で、でも本読んだだけでも永井さんが哲学者としてやってきたあたりをガンガン内山老子のテキストが刺激してくるみたいだったんですよ、ね、でそういう背景があって、この提談の3回目のうちの2回目に、永井さんによる解説っていうのは、まあ、とんでもないことが起こってでそれを私と一緒さんが聞いて感想を述べ合うっていうのが2回目の、ね、提談で、だからちょっとものすごい入れ組んだ関係になってるんですけどね。でそれで、そんなことがあったんで、もう一回この私にとって、30年40年下手さ40年か30、35年は経ってますね、ぐらい、私の中の骨の髄に染み込んでいた部分を、もう一回、徹底的に取り上げて、 で今度今今度って今ですね、取り上げてみるとんとちょっとこれすごくないってね、ってことなんですよ。で特にまあこれの一番ね、今これこのことを話してるんですよ、この下ね。でこれの特に真ん中の第五図ですね、第五図。うち一方案でね、多分ポッドキャストを聞いてる人がいきなり私が第五図とかね第四図とかいきなり何の注釈もなしに多分使ってると思うんだけど、なん第五図で何なんだって思うかもしれない。それは必ずこのこれですね、このことを言ってますね。でそしてこの第五図でその横が第四図なんだけども、この第四図から第五図へのジャンプ、これなんですよ。これが本当に仏教史分けちゃったのね、今から思うと。結局この第五図っていう発想を持った人たちと持たなかった人たちとの間で仏教の歴史っていうのは二つに分かれたんではないかとは思うんですよ、ね。でそして、もちろん大乗仏教のこと言ってるんですよ、ね。大乗仏教とか大丈夫ですよね、一応ね。紀元前後に仏教が二つに分かれたとかね。まあ一応その高校の倫理社会とかね、世界史とかでやっている仏教の歴史っていうのは一応ここではいくらなんでも取り上げられないので、それは一応皆さん分かっているっていう前提のもとで話してますから、もし大乗仏教って言われてピンとこないんだったら、ちょっとそれはねちょっと今日は慌てて調べてね押さえておいてくださいね。でっていうのはここで大きく2つに、まあ、紀元前後に分かれたんだけども、で日本っていうのはこの分かれた方の流れを来てるわけでしょ。それもいいね、それも大丈夫ね、そこら辺ピンと来てますよね、大丈夫よ ね。で分かれなかった方がもちろんタイとかミャンマーとかね、スリランカに広がって、そこまでいいですね。もう一回言うと、ブッダがいて、紀元前後に二つに仏教が分かれて、ね、そして分かれなかった方の人が、スリランカを経由してタイとかミャンマーへ行きました、ね。分かれた方の人が一つはもちろんチベットね、もう一つが中国を越えて朝鮮半島を越えて日本に来た。ここはちゃんと頭入ってますね、大丈夫ね。だから私らの先祖は分かれちゃった方のを受け継いできてるわけね。この目黒不動産にしてもみんなそうですよ、ね。そして問題はこの分かれなかった人たちが、とは、日本の我々は歴史的に会ってないんですよ、遭遇してないわけね。だって海の向こうなんだから。で日本のお坊さんたちっていうのは行くとしてもせいぜい中国までしか行ってないんですよ、インドまで行ってないんですよね。だから私らは日本人として我々の歴史の中にはこの別れた後の仏教しか知らないんですよ、ね。そこまでいいですね。でそうなんだけど、別れなかった方の仏教がここ20年の間に日本にやってきましたっていう、そういうストーリーですよ。そこまで大丈夫ね。でこのこれがものすごい人気があったんじゃないに切ってたじゃないですかね。で今本屋さん行っても山ほどありますよね。でまあそれはいいんですよ、それはっていうか、まあそれは今事実の確認をしただけですからね。でそれでね、なんだけど事実の確認を今して、でそれのいろんなテキストとかそんな細かいことを言い始めたらもうキリがなくなっちゃうんだけど、結局のところ何だったのよっていう話なんですよ。そしてそれは、 皆さんにとってのマインドフルネスとかヴィパッサナーとか、っていうものと全部つながってきて、ね、で結局こういうことなんだっていうんでそういう話を今日はしたいんですけれども、どっちからしましょうかね。じゃあ、まずオーソドックスにこの1と2をか、一番上のねと一番、ね、これも何回も何回も話してるんですけども、でこれがね、またかと思うでしょう、またなんですよね。一番上が雑念に取り込まれているような状態で、2番目が今いろいろ自分は考えているなと気づくこと、ね、でそれいいじゃないですか、ね、でそうなんだけど、世間の人たちっていうのはここでもここにじゃなくてここなんですよ、ね、でどういうことかっていうと、私は全て客観的に存在しているものを認識していると思ってるわけね。 A さんっていう人はこういう人なんだと思ってるじゃないですか、ね、それは意見ですか？意見ですらないですよね。もう皆さんは A さんというのは客観的にそういう人です、私は A さんという人の、心理を、客観的心理を知っている、と思ってるじゃないですか、ね、でそうなんだけど、そしたら客観的心理だったらば、他の人も同じなるはずじゃないですか、ね、ところが全然違いますよねA さんに対する見方はね、みんな違うんですよ。山下さんという人はこういう意見持っている、田中さんという人はこういう意見持っていて、鈴木さんという人はこういう意見持っていて、ね、でその自分とは全然違う A さんに対するものの見方を皆さん聞いてどう思いますか？ああみんなそれぞれだな、なんて思わないんですよ。どう思いますか？彼らは全部間違ってる、彼らは全然 A さんの本質を理解してない、 A さんっていうのを客観的な本質は私だけが知っていると思うじゃないですか、ね、ですよね。とそれぞれの山下さんも田中さんも鈴木さんも佐藤さんもみんな思うわけですよねこれが世間じゃないですか、ですよね。 変じゃないですか。だって A さんという人は客観的に存在する人間じゃないですか、ね、だから A さんという客観的に存在する人間を客観的に認識することはできるはずじゃないですか、ね、で私は A さんという人を客観的に認識してるんですよ。それなのになんで田中さんは鈴木さんは山下さんは違うの？その結論は彼らは全然見えてないか、あるいは彼らは嘘をついてるかってなりますよね。いいですか？あるいは未来に関してもね、私は未来っていうものをきちんと予測してね、そして未来にこういうことが起こる、っていうことを、それに可能性に、備えてこういうことをする、ね、それこそシンクタンクとかね、いろんな、なんとか研究センターとか、ね、っていうのはある業界がこういうふうにこの先になるだろうっていうレポートを書いて、そしてそれでもって、ね、ビジネスしてるじゃないですか。つまりある未来を客観的に予測する、ね、まあそれで当たることも当たらないこともあるけど、だけど個人としては、例えば皆さんもう明日の予定入ってるじゃないですかね、そして私は明日を客観的に予想してそれに対して準備をしてると思い込んでるけども、いや本当にそうなのかね、まずその明日何が起こるかわからない、 で、皆さんの心に実際に何が起こるかといったら、明日起こるかもしれない1万の可能性のうちのたった一つが頭の中ふっと浮かんできちゃって、それでもってもうそのたった一つのことにもうみんな打ちのめされるわけじゃないですか。なぜ？それがあまりにも本当のように見えちゃうから、ね、だからそれは1万分の1の可能性ではなくて、もう可能性ですらなくて今実際に起きてることですよね。お母さんが明日の午後に上司に怒られるわけですよね。怒られるかもしれないっていう1万分の1の可能性じゃなくて、もうすでに怒られてるわけですよ。でしょ、ね、そうなってるわけですよ。で、過去もみんな同じですね。ってことは、私ら何をやってるの？つまり私らは未来を客観的に予測し、過去のいろんな出来事を客観的に振り返って、そして現在のいろんなことを、客観的に認識してるなんて思い込んでるけども、全部嘘ですよね。全部嘘ですよ。で、何やってんですか？お母さん何やってんですか？映画見てるだけなんですよね。映画見てるだけなんですよ。お母さんは未来も見えてないし、過去も見えてないし、現在も見えてないし、じゃあ何してるのかって言ったら、未来っていう題材を使った映画見てるし、過去っていう題材を使った映画見てるし、現在っていう題材を使った映画見てるだけで、だから映画でしょ。だから映画の定義はいつも言うけども2つですね。いかにも本当だだけども嘘だっていうねことですね。ですね。で、これが人間のデフォルトなんですよ。で、これが人間のデフォルトだって分かるだけで、我々はほとんどのトラブルは避けられます。じゃなくて、そうじゃなくて、客観的に見てるなんて思うから話がおかしくなる。ね。例えばある人が、まことしやかに何かを語る。ね、本当にまことしやかって日本語すごいじゃないですか。ね。とても嘘ついてるようには思えない、ね、だからこの人がまことしやかに語ってて、いかにもなんか騙すために嘘ついてると思えないから、やっぱりこの人が語ってることは客観的な事実なんだろうと私は思うわけですよね。そして問題はこの人自身も嘘なんかついていないんですよ。この人自身もまことを語っているんですよ。なんだけども全部嘘なんですよ。いいですか。一人一人が全部嘘なんかついてなくて、一人一人が全部真実を語っていると言いながら、私らは全部、まあ、嘘とは言うまでもないけども、私らが勝手に頭の中ででっち上げた映画について語っているだけなんですよ。ですか。もうこれだけで、だからなんかねえ、ある国と国との歴史的認識が違うと当たり前じゃないですか。そんなもの、そんなことは夫婦でね、奥さんと旦那さんの、あなたのカップルっていうねの歴史はね、平塚さんのカップルは同じですが違うじゃないですか。全然ね、歴史あの一つのカップルね、日本とかね、ね、中国とかね、アメリカとかインドって、あまりにもでかすぎるけども、何々家っていうちっちゃなちっちゃなね、あの家族の歴史だって、それぞれのメンバーが全く違う歴史認識をしてるわけね。なぜ？そういうもんだからですよね。で、そういうもんなんだ、私らは全然事実なんか見ていないんだ、客観的に認識なんか全部してないんだ、私は何をしてるのかって言ったら、ただ夢見てるだけ、ただ映画見てるだけ。未来という映画を、過去という映画を、そして現在という映画をですね。いいですか。それが我々の事実なんだって知ることが、まず危険を避けることができますね。そしてこの世界でなんでこうなるのってことが全部これで説明ついちゃうんですよ。はい、ですから、このまあ自分は雑念に取り込まれているっていうとね、雑念っていうとまたなんか本当に軽くみんな取るんだけども、なんか私は仕事にしなきゃいけない、 あでもちょっと明日のことを考えて、あこれ雑念だってね。雑念とそんなレベルの話じゃないんですよ。あなたは全部雑念なんですよ、ね、つまり雑念というとなんかちょっと邪魔なものがあってね、私今仕事しなきゃいけないのにちょっとあの雑念が入っちゃってできないとか、嘘ですよ。そうじゃなくて、あなたが朝から晩までやってることが全部雑念で、私は24時間いるのが全部雑念という名の映画の世界にいるですね。それが我々の事実じゃないですか。雑念だ、そんな名前優しいものではないんですよ、ね、ですね。ってことはっていうあたりはもう瞑想してる人はみんなわかるはずです。そして、この、でもああそうか、自分はやっぱりこの雑念、まあ私は一方で映画って言ってますけども、映画の中をずっと生きてきたんだなっていうとこからちょっと、ね、ふっと出ることはできます ね。そしたら、ああ今いろいろ自分は考えてるなと気づくこと、まあこれは、まあこれは一番初歩だけども、まああそっか、自分はあの映画の世界をずっと生きてきたんだなってことに気づくってこともありますね。まあここまでだったらいいんですよ、ね、ここまでだったら、ここまでだったらあの一応世間が許してくれる範囲の話ですね、でこのね、まあこの雲があるじゃないですか、ね、で雲からちょっと出たところ、そこへ出るとちょっとは楽で、それをよく例えとして飛行機の上から下の雲を眺めるようなって言い方をします。で私もついこの間あの板橋さんや松山さんと一緒に長崎から戻ってきたんだけども、あの、まあ、飛行機で見たら綺麗な雲が広がっている、ね、で雲のモヤモヤモヤモヤモヤで、そこから、まあ、上から見てね、そうやって、自分の考えに気づくのがヴィパッサナですなんていう説明受けるじゃないですか。ごめんなさい、嘘です。そんなものは、そんなものがヴィパッサナであるわけがないっていうよりか、いやこれちょっとこれはちょっと正確じゃなくて、そういうヴィパッサナはできません。本当にわかります。雲があってちょっとそこの上を飛行機が飛んでいて、でその飛行機の窓から雲を見るようにそしてこの自分のいろんなネガティブな感情だとかね、ティンキングとか考えてるってことを、そういうふうに見るのがヴィパッサナなんだ。ごめんなさい、そういうふうにはヴィパッサナっていうのは機能しませんっていうことを、今ならようやくこれは分かるはずなんですよ。これはね、あの篠介さんにはちょっと無理なんですよ、悪いけどもね、あのこのあの番組で初めて呼吸を見てちょっと心が落ち着いちゃったってねいう経験ぐらいの人だったらばね、でも今ね、私は一方でいろんな人と会って感じているのは、今ようやく日本の瞑想界もそこまでは成熟したんではないのかな。もう一回言います。雲があって今飛行機でその上を飛んでいて、でその飛行機の窓から雲を見下ろすような感じで自分の感情や考えていることに気づくのがヴィパッサナだっていうのは成り立たないってことに気づくとこまでは日本の瞑想界というのは成熟したんではないか、まあ、ある意味行き詰まったんではないかってことね、ある意味ね、そこなんですよ。どうですかね、そこら辺ピンときます？何言ってるか全然分かんない。いや多分ここに今日来てる人はピンときてる人違う、多分来てないはずなんですよね。まあみんな和田さん私の本を読んだりとかしてるからね。じゃあで、それが青空から雲に気づくってことではないんですよ。ここら辺ね、ようやく今ようやく言い切れるようになったんですよ。どうもね、青空から雲に気づくっていうような、なんで一本案と同じ言い方をしてるというようなことがあったんだけども、 でちょっとしばらくそれ一方案と同じこと言ってんのかなっていうね、分かんなかったんだけど、今言えるのね、違います、全く違うっていうことね。もう全くです、微妙に違うんじゃなくて全く違う、ね、でじゃあ私ら一体何をやってるのかっていうとね、つまりいいですね、つまりここからこうやって気づくんだったら、これは飛行機の上から雲を見るような感じでなんですよ。だけどそれは成り立たない。なぜ成り立たないかというと、すぐにここに戻るからですね戻るでしょ、ね、それで、あ、また戻ってしまったってね、またちょっと気づかなきゃいけない、あ、雑念雑念雑念雑念ってね、気づいて、だけどこんなんやればやるほど苦しくなるだけですと私が言うのは、なぜ別にそれはそういうヴィパッサナの悪口言ってるわけじゃなくて、あ、言ってるか言ってるわけじゃなくて、あのそこで無意味に苦しんでほしくないんですよ本当に。でもう日本の瞑想者ってのはそこで今苦しんでるから、だから私は皆さんにそこで無意味に無駄な時間を使ってほしくないわけで、夢夢これをやっていれば、ついに私はこのそこのここら、このとこですね、ここの雲のとこからここへずっと長い間ずっと、今はねちょっと出てまた戻ってで、ちょっと出てまた戻ってちょっと出てまた戻ってやってるけども、頑張っていればずっとここにいられる、頑張りさえすればどうにかなんじゃないかと思ってる人がいると思うんですよね。でだから私はその人に言いたいんだけど、すいませんできるわけないですっていうね、そういう話なんですよ。やってほしくないの、私は無駄にしてほしくないから、人生短いんですよ、ね、あのだから、で我々は一体何をやろうとしてるのかって言ったら、この第四図と第五図ね、これ見てください、この第四図、これちょっと時代を感じると思うけども、あのこれすみません40年前の本だってことを理解してくださいね。あのお金と幸福があって、それから貧乏と不幸があってねで要するにいいものと悪いものね、でいいものを追いかけて悪いものから逃げる、まあそれが普通私らがやってる全てじゃないですかね。その悪いものといいものにはいろんなパターンがあるし、そしてそれが生きる力になることも当然あります。特に高度経済成長時代を覚えてる人ならそうでしたよね。今までちょっとね、あの雑な白黒テレビしかなかったんだけど、お父ちゃんが頑張ってくれてボーナスが入って、来月カラーテレビ買えるってなっただけで家中が沸き立ったじゃないですかね昭和30年代40年代かけてね。あのだからこのいいものを追いかけるっていうことで生きる力になって、それで本当に幸せになって、あまりあの鬱とかならないで済むことも、まあもちろん可能なわけですよ。だからこのいいものをなんとか手に入れようっていうことでみんな命を懸けるね。そして、この下がまあ争い合うことですね。マホメット教っていうすごい時代がかった言葉を使ってるけど、まあね、あのこれも40年前の本だからそこを理解してくださいね。でそれでお互いに戦い合ってしまうね、いいですかっていうこと、ね、で問題はこれが現代あの世界の事実なんだけれども、これは非常に辛い世界だよね、辛いよね。じゃあどうしたらいいの。だからこの世界では皆さんの選択は2つしかなくて、一つはもう一生懸命頑張ってこのいいものを追いかけて悪いものから逃げて、そしてお互いに戦い合って相手をぶちのめす、ね、っていう生き方ね。これがまあ普通のマジョリティの人が取る生き方ですよね。で 1% ぐらいそうじゃない人たちがいて、どうなるかというと、もうこの世界嫌だよ ね、何をやっても嫌だよね、そしてこの何か欲しい、何かに対して怒りを持つっていう、このいいものに対する欲しいと思いと嫌なものに対する怒りのこの思いこそが私を苦しめてるんだよね、こういうふうに反応してしまうことが私を苦しめてるんだよね、だから反応しなければいいんだよ ね、こういうものがゼロになればいいんだよ ね、
だからもう私はもう何も持ちませんね、だから一切もう反応しませんってね、欲しいっていう反応と嫌だって反応が苦しみを生んでるんだったらば、もう反応しないっていうことだけが私を苦しみから救うもんなんだっていう発想、これもわかりますよね。お母さんわかるでしょ、ね、やってたんでしょ、ね、はい、だからもう自分は反応しません、好きな食べ物はありませんっていうね、好きな食べ物があっちゃいけないじゃないですかね、なぜ好きな食べ物に対するむさぼりが苦しみを生んでるんだからってねはい、これで詰め将棋詰んじゃったね、もうね、はい、そういう話なんですよね。だからこのもうだからこれは2つしかなくて、一生懸命いいものを求めて相手を叩きのめすか、それともこういうふうに欲しいとか怒りとかいうのが苦しみなんだから、こういう反応をしない、ゼロにする、なぜこの世界っていうのは苦しみの世界だから、そしてゼロにしてゼロにしてゼロにしてね、そしてもう何にもなくなること、何にもねことが解脱なんだ。でもこの肉体をね殺すぐらいじゃゼロにならなくて、なぜかというとまた生まれ変わりたいって思いがあるから、だからまた生まれ変わると同じことしてってね、だからそれがまあ輪廻ってことで、だからその生まれ変わりたいって思いもなくなって、本当の本当にゼロになることだけが唯一の解脱なんだ。でこの2つしかないんですよ、考え方として理論的にそうなるでしょ、わかります。どっち選ぶんですか、ちょっと苦しいですね、あんまりどちらも選びたくないでしょ、ね、でもうそれしかないのね、第四図である限りは。でそうなんだけど、この第五図って何なんですかこれは、ね、でまず第一にね、第四図はこの四角い、枠の中じゃないですか、ね、だけども普通はこんな四角い枠の中とは思ってないんですよ。ただいいものが客観的に存在して、悪いものが客観的に存在して、いいものを追いかけて悪いものに対して憎しみを抱くっていう世界がただあるだけで、ね、だけどもこれは全部四角い枠の中で、そしてこの四角い枠っていうのは、この第五図のこの座禅をしている人がただ思っているだけ。あっちゃー、なんか違いますよね、大逆転起こっちゃったですよね、わかります、ね、平塚さんは今までこの中でいろいろしてたわけですよね、登場人物が。だけどこっちに、でも本当の自分はこうなったわけね。だからこの四角の中でいろいろ求めていたり、むさぼったり、怒ったり、お互いに戦い合っていた一人の人間である私が実はこうだったっていう話ですね。全然違うでしょ、世界観が。そしたらむさぼりを消さなきゃいけないとか、怒りを消さなきゃいけない意味ないですよね。なぜ？だってこの世界全部が私が思った世界なの。いいですかね。そしてこの人は、この座禅してる人ね、はこの四角の世界に対してどう思いますか。なんかむさぼり、執着とかありますか。むさぼりとかありますか。怒りとかありますか。あるわけないよね。ないわ、あるわけないよね。でこの人はこの世界を歪んで見ますか。見ないですよね。ありのままに見えますよね。つまりありのままに見えて、そしてこの四角い世界の登場人物に対して何を持ちますか。慈悲しか持つわけないじゃないですか、ね、慈悲を持って、ありのままに持って、一切執着なくして、ね、歪むことなくして、これ何ですか。マインドフルネス瞑想じゃないですか ね、でこれ何だったの一体マインドフル瞑想で一体何だったの。簡単なんですよ。結局この第五図のこの人の状態になること。だけどなぜ私らマインドフル瞑想ここまで失敗しちゃったのっていうのは当たり前で、この私らがこの第四図の枠の中の一登場人物に過ぎなかないままにマインドフル瞑想なんかしちゃうからしようとするからありのままになんか見えなかったし、慈悲なんか持つことはできなかったし、ね、むさぼりと怒りを持ってしまうし、あるいはむさぼりとも怒りを持ってはいけない、好きな食べ物なんかあってはいけないって頑張っちゃうし、もう何にも反応しないって頑張っちゃうし、ね、もう無理に無理を重ねる。だけどもこの第五図になった時にそれが全部実現してますよね。いいですか。はい。だから、ただね、この第五図、私らの本質はこの世界そのものをただ見ている、そういう存在なんだ。これヨガの古典を読んでる人もビンビン来るでしょ。なんて言うんですかこの人たち。この人が観察者ですよ。観察者って出てくるでしょ、ヨガのテキストに。ね。つまりここで一つの大きな大きなジャンプが行われている、世界観が転換している。だからこれ完全にゲームが変わっちゃってますよね。だからある意味ちょっとルール違反ですよね。みんながこの枠の中のルールに従って、この2つのルールしかなかった。とにかくこのむさぼりとか怒りのままに、この世界の勝者になることを目指すか、もうむさぼりとか怒りが苦しむから、むさぼりとか怒りを一切消した反応しない方向に行くかっていうゲームを一生懸命やっていた。だからむさぼる方向に頑張ってる、まあ、例えばトランプさんみたいな人と、もう一切反応しないって頑張っている人は両極端だけども、やってること同じなんですよ。わかります？ですか。で、その二つの頑張り方のモードしかないところに、この二つではない全然違うモードがこの第五図の中で実現してしまった。だから当然修行の目的とか方法とかが全部違うのは当たり前ですよね。ですか。で、その時に菩薩っていう意味がガラリと変わってしまった、ね、そのぐらい大きな変化がこの第五図から第四図へのジャンプの中で起こります、ね。で結局ね、じゃあヨガって一体何とか今ヨガの人に話してるんだけどもこの第四図の中でうごめいちゃってる人はもうね、手に何かを手に入りたいで手に入んないじゃないですか。なんか嫌だって言いながら逃れられないじゃないですか。だからもう体はもう爆弾受けてるようなもんでズタズタボロボロなんですよ、ね。だけどこの人はどうなんですかね。一切そんなもんないですよね。だから私らがこの第四図の登場人物から第五図のこの座禅している人になるためには、まずはこのズタズタのボロボロの体を何とかしなきゃいけなくてね、でしょ。それから心もむさぼるか怒るか、あるいはそのどちらも反応しないで頑張っちゃうかっていうしかなかったのが、それを全部もうやめる、ね、そういう心の訓練と体の訓練を両方することによってようやく私はここになるんだけども、でも一番大きなことは、私らはこの第四図の登場人物ではなくて、それを見ているこの第五図の座禅をしている人間なんだっていう一つの大きな大きな世界観の転換がないと意味を持たない、ね。だから、まずはこの、私の本質は第五図のこの座禅をしている人間なんだっていうことを理解した上 でその上で呼吸を見る、吸ってる吐いてるを見る、そしたら吸ってる吐いてることを見る意味が全く違う。 体っていう感じるってことは全く違う、ね、そういう話です。いいですかね。これで大体今マインドフルネスっていうことで言われている全てのことが今私が言ったことの中に全部入るはずです、ね、ありのままに見なきゃいけない、でも見れないのはなぜ、むさぼりや怒りを持っちゃいけない、反応してはいけない、でもやればやるほど苦しくなる、辛くなる、暗くなる、それはなぜ、解脱をしようと思えば思うほど解脱から遠ざかるのはなぜ、ね、っていうようなことが全部今の説明の中でクリアになるかと思います。はい、そのぐらい今私らがやっていることは違うんですよ、ね、はい、じゃあ今からねこの第四図の中でうごめいてボロボロになってしまった体を、ちょっと何とかしましょう、ね、それをずっとやってきたのがインドのヨガの人たちで、ね、それの英知がアーサナの中に詰まってますから、ね、はい、じゃあね最後に、衆生無変性願土っていうのを唱えますね。3回唱えるけども、これを今の言った文脈の中に置いて、ちょっと唱えてみてください。もう修行する目的がガラリと変わったその今日の最後にありますよ。修行無変性願土、修行無変性願土、仏道無常性願成、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性仏道無常性願成、修行無変性願土、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道